いろんな形で連絡を取り合って信者の交わりをすることがこうできる、まあ、今は大変便利な時代になっている。それこそもう50年ぐらい前やったらこう下に乗って切ってやってですね、郵便で送らなければならないし、海外へも海外の郵便も、まあ、大変時間がかかったりしたわけでありますけれども、今はもうスマホでパッと開いたらメールでも LINE でもそれでこう写真が送ったりこう何でもできるという、まあ、そういう便利な時代でありますので、まあ、パウロ先生に習って、まあ、パウロ先生が手紙を送るという形でこの交わりをする、またパウロ先生のところにいろんな人たちが訪問に来る、そういうこう交わりをしていた。ですからこの信仰の兄弟姉妹にお手紙を送ったり、まあ、そういう、こうコミュニケーションをすること、まあ、それは便利な時代ですから、まあ、そういうことをしていけたらいい、まあ、私も LINE をしたりいろんなことして、まあ、いろんなこうグループで交わりをしていったりする。去年高校の同窓会があって、で幹事に、まあ、何人かいるんですけど、幹事をせんと言われたので、これでもう何年も出会ってない人たちがいたけれども、一応幹事の特権を使ってこの同窓会名簿見て何年も出会ってないですよね、全部電話かけて、ほんで「すいません、幹事してる高橋ですけれど、どこの高橋さん」とかそういう人がいたんですけれども、まあ一応ありがたい職業が牧師ということで、これで、まあ、どこであっても誰かが私のことを牧師と言ったりこうしてくれるので、比較的こう証しがしやすいという、まあ普通であって実はイエス様ねってこうなかなかこうやりにくいですけれども、牧師って何してんだというふうにこう聞かれたりすると、まあ、人の人生相談にこう乗ってるということとか、いろんな人の人生相談に乗ったらこの人はこういう人生からこう変えられたとか、もうパチンコ会社がこう変えられたとか、もう給料全部アルコールになって人が人生変えられています、素晴らしい人にこう変えられているとか、不登校やった人がこの変えられたとか、まあ、そういう話をすると自然にこう、まあ、すごいなというですね、まあ、聞いてくださったりこうする、まあそういうことができたり、まあ、いろんな形で、まあ、緩やかなコミュニケーションを持っていると、まあ、どこかで向こうの人がこう聞いてきたりするという、まあ、そういう意味で、まあ、緩やかなはがきで送ったり LINE 送ったり、まあ、あんまりこうシリアスなことをこう言わなくても話題に触れないことでもこう継続するということが、まあ、とてもとてもこう、まあ、いいことかなと思ったりこうしております。これでこの、ね、今はがきを作ってるんですけども、これ桜じゃなくてですね、うちの庭に今咲いているアーモンドの花で、実はこう私 の, 友達で大学の農学部を卒業して、そしてずっとその研究やってて、人生万年に牧師になってこの人とも仲良くしてて、その人がまあちゃんと本書いたりもしてる先生ですけれども、こ、まあの先生と喋ったりしてて、庭に聖書に出てくる花が植えられたらいいなと思って、でアーモンドをネットで引いたらアマゾンでも売ってるけれども、まあ、ネットで苗買うの大変やなと思って、で長野にあるちょっと大きな野菜売ってる苗売ってるところに行ってずっと見たけれども、いっぱいいろんなこう木の苗があるけれども見つからなかった。でもダメかなと思ってダメ元でレジに行って、アーモンドありますかって聞いたら、レジポンポンって言って、あ、日本ありますよって言われて、ほんでどこか分からないのでちょっと職員の人に案内してくださいよって、それ買っていって、で買った時はつぼみだったけれども、これは昨日かおとついぐらいの写真で、今こう満開になってこれを楽しんでおります。でこれを写真撮って、でこれにハガキを作って、でうちの家内が喜んでですね、5枚でも10枚でも欲しいって、でまあ、いろんな人に本当にこう当たり障りのないようなお手紙をこう書く、まあ、それがまた何らかのこうつながりになっていくってですね、まあ、これも楽しみですし、これはですね6月に咲くミルトス、ミルトユダヤ書に出てくる
これはあの刺し目でいっぱい増えて、私 の, あの知り合いの友達があの持ってたので、その人から刺し目をチャキンと切ってもらって、それで刺し目して、それが今だいぶ増えてきたので、これ今私もいっぱい刺し目増やしてるので、もし美味しいさあったら差し上げます。これは非常にこう強い木で、まあ、アーモンドのような華やかさはないけれども、綺麗にこう咲くミルトスっていう6月にこう咲く花ですね。これも絵はがきにしたりして、うちの家内がいろんな人に送ったり、私も送ったりこうしておりますし、またフェイスブックとかいろんなところで、これと聖書のイザヤ書の言葉とか、それを書いたりすると、まあちょっとしたこう証になるなと思ってですね。でこれはサフランですね。これは、まあ、クロッカスの一種で、まあ、簡単に咲く花で、10月ぐらいに咲いたのかな。だからこれ今3種類だけ聖書 の, 植物がありますけれども、できたら聖書植物園というのができていったらいいかなと思いますけれども、からし種の種もある人からこうもらったのがあって、ただもう10年くらい前にもらったんで、それを巻いてもう死んでるのか生きてるのかわからないけれども、まあからし種も一回探してみたいなと思ったりこうしております。で、まあパウロの時代と比べるとお手紙を書いたり人とコミュニケーションをするということが、まあ、ものすごいこう、まあ優しい時代になっている。ただ、まあ、今の時代コミュニケーションがこう優しすぎて、何かあったら人の悪口とか、あるいはフェイクのようなこう嘘のこととか、あるいは何かあったらこうもう炎上するようなこの攻撃があったりこうするという、そういう便利なコミュニケーションがこの悪いことに使われたりしていることが非常にこう多い時代でありますけれども、まあ、パウロ先生に習ってやっぱりこう交わりがこう出会って、この交わりをすることもこうできる。でも高齢になっていったらだんだんもう車が乗れなくなったり、車乗れても近くだけになって遠く行けなかったり、また遠くなかなか行けなかったりもする。まあ、そういう中で、まあ、電話という音声によるコミュニケーションも素晴らしいし、また LINE とかメール、そしてハガキというそういうものを介しての、コミュニケーションというのもこう素晴らしい。まあ、パウロ先生は今よりもはるかにはるかにこのコミュニケーションの難しい時代にたくさんのこうお手紙を書いて、でそれが、まあ、今も2000年経った今もこう残り、私たちのこう励ましにこうなっている、まあ、そのエフェソのこう手紙を読んでいるわけでありますけれども、この一章一節で、パウロ先生はこの親しいエフェソの人にもかかわらず、この自己紹介と近況報告、まあ、そういうところからエフェソの手紙を始めている。まあ、一章一節で、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの人たちへ、まあ、非常にこう穏やかな平和な書き出しのような感じでありますけれども、でもパウロ先生の置かれた状況というのがローマでこの牢獄に入っているという、まあ、大変厳しい状況である、まあ、そういう厳しいこう状況でありましたけれども、非常にこう穏やかな書き出しでエペソの人たちにこうお手紙をこう書いている、今こんな苦しいんだとかですね、そういうことが全然こう分からないぐらい穏やかにこう書いている。まあ、私たちも自分の状況が病気か何かで肉体的に非常にこう辛い状況であるとか、経済的に非常に逼迫した状況であるとか、あるいはこう子供のこととか家族のことの人間関係で、まあ、大変こう不安な時があったりするかもわからない。そうすると私たちはどうしても自分の状況がこう出てきたりこうする。どっかの慢病で持病で の体の一部分がこう痛いとか、あの不眠症でこう寝られないとか、誰かになんかちょっとこうきついこと言われたとか、そういう時に私たちいろんなこう心を傷ついたりすると、それがこう影響を及ぼしたりこうするわけですけれども、パウロ先生はあの我々が経験するよりもはるかにはるかにこう厳しい辛い状況にこうおられたのに、非常にこうあの平和で穏やかな書き方でこのエペソの手紙をこう書いている。そしてエペソの皆さんとお互いに、まあ、よくよく知っているこの間柄であるにもかかわらず、この自己紹介というですね、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスである忠実なエペソの、生徒たちというこの挨拶文を送るようにこうしていてくれる。で、まあ、ここでパウロはこの自己紹介をしながら、自分とは一体何様なのか、自分とは一体何者なのかという、自分のアイデンティティ、自分のアイデンティティというのをこうあの確認して、そして私はキリストイエスによって召された人であるパウロですという、そういう自分のアイデンティティ、自意識をまずあの語りながらこのお手紙をこう書いている。まあ、パウロは多分経済的にはもうお金がない、大変こう逼迫したこう状況、今で言うとこうもうお金のない人であったのかもわからない、あるいは身分的には囚人として、ローマのこの牢獄にこう収監されているという、そういうこうあの社会的に言うと悲惨なこう状況であったのかもわからない。でも、まあ、私たちも私って何ですかという時に、まあ、いろんな自分のこの肩書きというのか、あるいはあの生い立ちというのか、あの過去のことを言ったりして自分はこうですと言ったりする、まあ、でも例えば自分があの失敗ばっかりしていたとか悲惨なことがあったという、そういうものも、まあ、アイデンティティの一部分であるけれども、パウロは自分はイエス・キリストに召された人なんですという、そういうこの自己意識をこうしっかり持って、そして非常に明るい温かいお手紙をこう書くようにもなっている。まあ、私たちもあの私たちの中に、まあ、いろんな、まあ、立場を持っている、そしてあの心痛いものもあるかもわからない、でもパウロはそういうものもありながら、私はキリストイエスの、が召してくださった人なんです、神の御心によって人とされたものですという、そういう自己紹介して、私たちもこの社会的に見たら、あ、立派な人やなとか立派でないなとか言われることがこうあるかもわからない、でもそういう社会の中での自意識に縛られるんじゃなくて、神様の前の自意識というもの、それをしっかり持って、私たち、まあ、もうあのお仕事もなくなったとか、あのどっかクビになったとか、あるいはどっか学校うまくいかなかったとか、まあ、そういうことはたとえあったとしても、でも神の前には私はイエス・キリストによって愛されているものなんだ、イエス・キリストによって神のことをされたものなんだ、神様から大いなる祝福の恵みを受けているものなんだという、そういう自覚、自意識を持つようにいく、まあ、そういうことをこう願いながら、パウロ先生はこの手紙をこう書き出している。そしてこのパウロの自意識に対して、今度はエペソの兄弟姉妹に対して、あなた方はこの生徒たちである、あなた方は生徒であるというふうにこう呼びかけている。パウロは自分はキリストに召された人なんだ、そしてこの神によって選ばれた生徒であるエフェソの兄弟姉妹たちへと言って、エフェソの皆さんに、あなた方はこの生徒というふうにこう呼んでいる。まあ、生徒という漢字を見ますと、まあ、生というのはこの、まあ、清いという言葉でありますけれども、まあ、日本であの清いという字は、例えば三水平に青と書いたあの清いという字がある、これはあの透き通って、水が透き通って綺麗なような、こう透き通る美しさという、そういう美しさ、 まあ、あのクリスチャンの中でも本当にこう透き通るような美しい人があるけれども、まあ、そうでない人もいらっしゃったりする。でもこの聖書の聖というのはこの分離するという、この世の中から私たちはこう分離されて、そしてこの世の、あの世界じゃなくてこの神様につながるものになった。まあ、ここからも場所がこう変わった。だから例えば闇にいたらどんな人でもこう、まあ、こう暗くなってしまう。でも闇の世界から光に移ると明るい光を浴びたものになる。同じ人間でもいる場所によってこの闇か光にこう変わったりする。私たちも同じ人間であるけれども、かつてはこの神様から離れてこう罪の世界、こう闇の世界にいた。でもイエスを信じることによって私たちは場所が変わった。光の世界、神様につながるようになった。それが、まあ、聖という意味。聖というのは、まあ、比較的良いこう意味がありますけれども、あの聖徒の徒というですね、あのこの聖徒の徒というのは、これはあのアダビトというのか、あるいはこうやからとかですね、あの俗人という、まあ、あんまり綺麗な言葉ではない。だから私たちもこのどこどこの輩であるとか、こう俗人であるとか、あるいはこうアダビトのような、そういう、こうものであったけれども、そういう、こう暗闇の世界からこう引っ張り出されて神様の光の世界に私たちはこう召されていったんだ。だから私たち過去どういう人生を送ってても、今光の中に、召されたんだ。神様にこうつながるものとされた、こう聖徒なんだ。エペソの教会の人たち、エペソの教会に来ている人たちは、もういろんな人たちがこういっぱいいた。でもあなた方は召された聖徒たちなんですよ、というふうにパウロは自分のことを神様のこの使命を果たす使徒とこう自己紹介している。同じ、まあ、聖徒と使徒と、まあ、徒という同じ、まあ、漢字で、このパウロもかつてはこう俗人であった。このキリスト教会を迫害していた、いっぱい失敗があった。まあ、ステパノを殺したというのは一応殺人に加担した人間でありますので、そういう意味で私たちにもはるかにあの、まあ、汚い悪い過去をパウロ先生はこう持っている。まあ、でもそういうこの過去にいろんな問題を持ってても、自分はそこから分離して罪許されて清められて、そして神に属することになって、そしてこの使徒というこの神様からこの使命をいただくしもべとこうなっていったという、そういうこの自己紹介を起こしている。ですから私たち礼拝に集まるときに、私たちもさまざまな今まで歩みをしていた、でもそこから召されて今神様につながるもの、神様から使命をいただいたものにされている、こういう、自分であるということをこう感謝していきたい。で、パウロ先生はこのエペソ人の手紙を書くときに最初の一節で自己紹介をした。そして受け取りにエペソの皆様にエペソの生徒たちへというこの挨拶をした。そして2節からこの14節までは、神様が褒めたたえられるようにという、まあ、賛美あるいは称栄ということをしている。まあ、礼拝の中で礼拝の最後に父御子御霊の大御神にと言って、まあ、称栄という賛美をこういたします。まあ、教会によっては礼拝の一番最初に称栄をして始める教会もあります。で、まあ、称栄にあたるこの神様を褒めたたえる賛美、それをパウロは一節で挨拶をした後、2節からこの14節まで長々と神様を褒めたたえるこの賛美、称栄、神様が褒めたたえられますように、神様が褒めたたえられますようにという称栄をこう続けて、そして15節から祈りに入っているのであります。で、なんか、まあ、まだまだ日本の教会はまだ日本社会にこう浸透していない、定着していない、 やっぱりこうあの3代4代5代ぐらいこうクリスチャンがこうあのクリスチャンライフがこう続いて定着してくるかなという感じがいたします。で、省エネが入ったら、あ、ほんで私の子供の頃でも省エネになったら、あ、礼拝終わりやな、家帰れるなとこう思ったりこうする、うちの子供たちでも省エネになったらもう帰る準備をこうしたりですね、するというそういうような感じですけれども、でもパウロ先生はこの2節から14節までこの祈りに入る前にこうたっぷりたっぷりたっぷりとこの省エネをこう繰り返している、神様を褒めたている賛美というのを繰り返す、賛美をして本当にこう賛美に満たされてから祈りに入っているという、そういう、ところがエペソの最初のところであります。それはこの15節からパウロはエペソの皆さんのためにお祈りをしている、まあ、私たちも自分のために祈る、また教会の兄弟姉妹のために祈る、いろんなことのためにこう祈る。でパウロ先生は祈るに入る前にたっぷりと賛美をして、たっぷりと省エネを褒めたたえて、そしてたっぷりしてからあのお祈りにこう入っている。でそれはですね、それはこのお祈りというのも、あの下手するとこの自己欲というのか自分の欲望を満たすために祈るという、そういう誘惑もないわけではない。まあ、あの私たちは本当の神様に礼拝して祈っておりますけれども、あの、まあ、クリスチャンになる前、クリスチャンでなかった時代というのはあの偶像の神の目にこうお祈りをする、まあ、今のところにも日本はこの偶像 の, あの崇拝するところがもういっぱいある。そこに皆さん一生懸命こうあの祭祀にあげたりあのしながらこう祈ってるけれども、でも心の底にはこの祈りあの聞かないといかんよと、聞かなかったらもう拝んでらないよというですね、そこの偶像をあの脅迫しているような、そういうあの宗教の本音があるかなと思うわけですけれども、まあクリスチャンだった私たちは、まあ、そうではいかないですけれども、でもやっぱりこうあの自分の願いを神様あの叶えてください、叶えてくださいと言ってこの祈る時にはお祈りが礼拝ではなくてこの自己欲の実現の手段になってしまったりする。でパウロ先生はお祈りが自己欲 の, この実現の手段、神様は私たちが利用する自分 の, あの欲の実現のために利用するという、そうい う, こう本末転倒にこうなっていかないためにお祈りをする前に神様を褒めたたえて賛美をして奨励をして神様の栄光を本当にこう表すようにして、それから、まあ、大物にお祈りにこう入っている、まあ、そんな書き出しがエペソビトリのこう手紙である。まあ、そういう意味で私たち、まあ、お祈りも本当にあの形式的なお祈りではなくて、自分 の, あの必要なこととかあの求めていることとかあの辛いこととか何を祈ってもいい、でもその祈りがやっぱり祈りにおいても神様に喜ばれるお祈りになっていく、まあ、そのためにこの私たちはあの賛美をする、まあ、あの国語の中で賛美する、まあ、賛美歌を歌うということも賛美でありますし、賞与を歌うのも賛美でありますけれども、でもこの1節から2節から14節まではいろんな表現でこのパウロは神様に栄光が着されるように、神様が褒めたたえられるように、自分が神様を本当にこう喜ぶことができるように、そういうこの賛美をする、そして丁寧丁寧に賛美しながらこの祈りの中にこう入っている。で、まあ、私たちも、まあ、人生、楽しいことばっかりではない、やっぱりこう、難しいことがあったり辛いことがあったり、人とこう意見が合わなかったり、いくつかのこう見解の相違があったりもする、まあ、そういう中で祈る時にもどうしてもこう自分 の, 欲望の実現のようなお祈りをしたくなったりすることがある、そういうことを思う時にエペソ書の2節から14節をこう学びながらできたら、私たちの人生はこの地上においては難しいことがいっぱいある、いっぱいあってもそれでも神様を喜んで生きるためには神様を褒めたたえるということ、 神様を賛美するということ、賛美して心が温かくなって、いろんな問題にこう対面していったり、問題を受け止めていったりすることができる。その秘訣は、私たち心の中で神様を賛美していく。それが大切な大切なことである。一緒に礼拝で賛美歌を歌うということも素晴らしいことである。家で、まあ、あのカラオケのような賛美歌を聴きながらこの賛美をあの時を持つというのも素晴らしいことである。でもまた曲だけではなくてイエス様のことを思い巡らしながら与えてくださった素晴らしいことを思い巡らすということも素晴らしい賛美、そういう賛美をしながらパウロはあなた方のことを思い絶えず感謝する、エペソの皆さんのことを思いながら絶えず絶えずこうあの祈って感謝している、あなた方のことを思うという、その、まあ、パウロ先生のお祈り、まあ、エペソを離れて何年もなる、まあ、パウロはエペソだけではないたくさんのこう教会の奉仕をしている、そういう、たくさんのこう、つながりがある中でエペソの兄弟姉妹たちのことを覚えてお名前を挙げてそしてこう祈っていた、まあ、私たちもぜひこのリフト教会の兄弟姉妹の皆様とかまた求道者の方とか私たちのこう知り合いの方、まあ、そういう方々を、まあ、あの手で書くかあのパソコンで入力するか何かしながらあのこの人たちが今日平安で過ごせるように救われるように、問題が解決するように病の中でお勝利をしていかれるように取りなしの祈りをこうしていったら素晴らしいなと思います。でパウロはそういう祈りの中で15節こういうわけで、まあ、15節から祈りが始まって14節まで賛美をしていた。で15節からパウロの祈りが始まって、こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いているのでというこういう書き方で書き出しでパウロ先生は祈りを始めている。でパウロのこの祈りはこのエペソの兄弟たちの主イエスに対する信仰、そしてエペソの兄弟姉妹たちへのこう愛、この2つを感謝しながらこの2つの点がますます豊かに成長していくように、まあ、あの今で言ったら立東教会の皆様のイエス様に対する信仰、それが日々豊かになるように私たち兄弟姉妹のために祈る時にその、まあ、あのその病気が癒されるように、あでもその病気でもない何でもない元気やと、だから病気のために祈らなくてもよい、でもその方があの今日もまた明日もどんな時でもイエス様に対する信仰、それが燃やされていくようにイエス様に対する信仰に生きていくように、そしてあの兄弟姉妹たちの愛の交わりが祝福されるように、パウロは15節で祈る時にイエス様に対するエペソの兄弟姉妹たちがイエス様に対する信仰が豊かになるように、エペソの教会の兄弟姉妹たちが本当にこの愛と交わりで深くなっていくようにというそういう祈りを最初にこうしている。ですからあの、まあ、具体的なことを祈ることもありますし、また具体的なテーマがこう分からない場合もあるか分からない、まあ、それでもこのその方のイエス様に対する信仰が豊かになっていくことができるように、そしてその方のこの人間関係の交わりが豊かになっていくようにという、まあ、そういうこの祈りをこうしていくということ、それはあのいつでもできるお祈りである、まあ、でも、時には病んでいる人があったり、まあ、どっか遠いところに行かれるとかそういう時にはそれが守られるようにって言って祈るということも、大切なことである。今の草津の教会あの建造して15年経ちましたので、あの3月の初めから塗装工事を始めて今あの全部足場とシートでこうあの囲まれて、で職人さんがあの毎日ペンキ塗りに来ていて、で、まあ、毎日ちょこちょこと声かけたりこうしますけれども、あの都会だからこう密集しててでシートかかってるけれども、あの隣の車にポチョンとこうペンキをしたりしないようにとかですね、まあ、そういうこと非常にあの気をつけてあのしておられる し、非常に高いところまで足を組んだりするのは大変な工事でありますけれども、まあ、あの教会の皆さんに多層工事 この安全のために祈りましょうと言って祈ったりしている、まあ、そういう具体的なこともありながら、まあ、兄弟姉妹の信仰が生き生きとした信仰となるようにという、そういうお祈り、また私たち、まあ、いつか何もできない、何もしない、まあ、病気になって何もできない時とか、あるいは高齢になって何もできないという、まあ、そういう時が来るかもわからないし、まあ、ポール先生はこの時牢屋に入ってたわけですから、自由にこう出会うわけにいかないし、来てくれる人とは交われるけれども、来てくれる人も牢屋まで来る人というのは、まあ、限られているということで、まあ、一人ぼっちの時間が大変多かったかもわからないけれども、この一人ぼっちになる、まあ、一人ぼっちになったら孤独であるかわからないけれども、パウロが一人ぼっちになった時にも、このイエス様との深いこうつながりの中で、この豊かな豊かなこの賛美と祈りの生活をこうしていた。まあ、私たちも、まあ、私の場合にはもうすぐみたいに、そういうこうもう何もできない時がこう来る、まあ、そういう備えをしなければならない年齢にこうなってきておりますけれども、まあ、今こう自由にあちこちこう動いたりこうできる、まあ、そういうことがだんだんこう入り取られていく、で部屋の中でずっと天井ばっかり見なければならない時がこう来たとしても、このパウロ先生がエクソの手紙に書いたように、一人一人の信仰がイエス様にあって豊かになるように、リスト教会の皆様の交わりが豊かになるようにと、まあ、そういう祈りを喜びを持って感謝を持ってすることができたら幸せであるかなと思ったりしておりますけれども、まさにパウロはエペソ書を読んだ中ではそんな悲惨な状況で書いてるっていうのはわからないけれども、でもよく考えたらこのはるかローマの牢獄でこのそれこそ食料もわずかな食料であったかもわからない、寒くなってもこの寒さに耐えなければならない、まあ、そういう中であってもこのそういう苦しさをみじんも感じさせないような温かい穏やかなこうお手紙を書いているというのは、パウロ先生のこのその時の状況がこのそういう恵まれた状況を言っていた、それは主との交わりがパウロ先生をそのようにこうしていたなと思う、そういうふうになってきた。そしてもう一つはこの生徒たちへの相互の愛、兄弟姉妹の愛し合う愛、交わる愛、それが豊かになるようにというふうにこうパウロはこう祈っています。でエペソというのは、まあ、大都会で中心都市である、その周りに、まあ、いくつかの町があって、そこに、まあ、教会ができていた。黙示録の最初のところを読みますと、このエペソ、スミルナ、ペルバモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラウデキア、そして黙示録には入ってないけども、この際の教会もすぐ近くにこうあった。でこの教会の皆様のために彼らが祝福されるように、そういうふうにこう祈っている。だから伊東教会、石間教会、あるいはモレンの教会、草津の教会のために、また一緒に合同礼拝ができるとか、あるいはまた聖会が4月の29日にありますけれども、まあ、そういうところでお交わりをすることができるのも素晴らしいことであって、また交わりながらまた祈っていくように、あれは嬉しい。でパウロ先生がこう祈っている、そういう祈っている中で神様は不思議なこともこうしてください。私も祈っている中で不思議なことが起こるなということをよくこう経験します。で不思議なことの一つですね、エペソの教会の人たち のためにこう祈っている、そしてエペソとかコロサイとかラドデキアとかその地域の教会の皆さんがこの恵まれるようにこう祈っている。である時は、まあ、コロサイの教会のためにもこう祈りましょう、あるいはこのエペソの手紙がエペソに行ったら隣のコロサイでもこの手紙を読んでもらうようにそこへこう回しましょう、コロサイに行った手紙をエペソの人もこう読んでくださいと言って、まあ、そういう交流があった。でコロサイ教会 のリーダーというのはピレモンさん、まあ、ピレモンという方がコロサイにいて、でエペソに行って、エペソでパウロの伝道でクリスチャンになった。でピレモンさんは コロサイの家に帰って、そこでコロサイの教会、家の教会をこう始めた。でピルモンさんはどうもお金持ちで、あの大きな家を持っていた。だからそこでこうあの教会にして礼拝をしていた。そしてあのピルモンさんはこうたくさんのしもべ、まあ、奴隷たちをこう持っていた。でその奴隷の一人がオネシモというですね、奴隷がこういた。でオネシモさんっていうのはこの役に立つというですね、そういう名前だけれども名前と正反対で怠け者であってですね、あまり仕事しない、まあ、仕事を大嫌い。でそれそしてそれだけじゃなくて、まあ、あのピレモンさんの家をこう脱走した。脱走した時に手ぶらで脱走したらいいのに、あのオネシモはピレモンさんご主人のお金を盗んで、そしてこうあの脱走してしまった、まあ、脱走で成功したと言ってですね、これで夫息子のお兄さんのように自由になるかと思ったら、そしたら脱走したらこのローマに行って、まあ、そこでローマ の警察にこう捕まってしまった。そして牢屋にぶち込まれた。そしたらなんとその牢屋でいたのはパウロ先生と同じ牢屋にぶち込まれていた。でも聖書に書いてないけれども、考えたら、まあ、コロサイ教会そこの、まあ、リーダーであるこのペルモン先生、その家のしもべがお金を盗んで、そして脱走したという、こういうことは非常にこうコロサイ教会にとって心痛いことであるから、だからじゃあエペソの教会もラオデキアの教会もみんな一緒に祈りましょうと、まあ、お金盗まれてこう逃げていったペルモン先生、このペルモン先生が怒り狂ったり、あるいはこう失意落胆しないように、でコロサイ教会の皆さんが平穏の中で礼拝ができるように、またこのオネシモに対する、まあ、オネシモに対する激しいこう憎しみとかですね、そういうことがないようにこう、まあ、祈ったりもしている。まあ、そういうこう祈ってる中でこの、どうかで言ったらこの、まあ、その祈りというのはリーダーのピロモン先生のために、犯人のオネシモが悔い改めるようにこう祈っていた。こうすると、まあ、大変不思議なことが起こって、逃亡奴隷オネシモはローマで逃げるのは成功したけれども、そこでこう捕まってしまった。そして逃亡された。なんとパウロ先生の入っている獄屋に入れられてしまった。まあこのパウロ先生がこの囚人が捕まって入ってきた。パウロ先生が、お前名前なんていう名前、はい、オネシモですと、どっから来たんや、殺されるんです、殺されるどっから来たか言ったら、いやピロモン奴隷でしたと。これでパウロは、あ、ピロモンなら私がエペソで伝道して救われた、私の弟子のようなクリスチャンですと言ってですね、まあ、そういうことからパウロ先生はこのオネシモさんにこう伝道した。そしたら、まあ、オネシモさんがそこで牢屋の人に改めてクリスチャンだった。これで、まあ、終わらないで、パウロはこの逃亡奴隷、お金を盗んで逃げてきたこのオネシモさんにちゃんとピルモン先生と言って帰ってお詫びに行きなさいと、私はローマでクリスチャンになったと、私は大変怠け者で悪いことしたけれども、本当に今罪悔い改めておりますと、どうか許してくださいと、そしてこの盗んだ分はこれから一生懸命働いてお返ししますというですね、そういうこう謝罪に行きなさいというですね、まあ、それは大変同じものにとってはチャレンジというのか、この難しいことであった。でもこのローマの教会、あるいはまたエペソの教会、いろんな教会がこのペルモンさんがオネシモさんを広い心で許すことができるように、またこのオネシモさんが心からお詫びをすることができるように、またこの際の教会がそういう事件があってもお互いまた許し合って和解し合って、そして一つとなってキリストの愛が満たされていくことができるように、そういう教会となるように、パウロ先生はこのエペソの教会にも、ラウデキアの教会にも、スミルナ教会にも、このいろいろお祈りのお願いを起こしている。で、まあ、祈りの中から不思議なことがこう起こっているという、こういう一つの出来事があった。そしてこのその次のパウロのお祈りは、この1章17節、どうか私たちの主イエスキリストの神栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださるようにですね、この神様をこの正しく知っていって、神様をよく知る、 知恵と啓示の御霊を与えてくださるように、神様本当にこう許してくださる方である、真実を愛してくださる方である。だからその真実、神様をよく知って、そして神様の真実にこのリーダーのペンブンさんも、またこの東方奴隷であったオネシモさんも、本当にこうこの自分の経験とか人の経験だったら怖いところに行かなければならない、非常に罰されるかもわからない、でも神様はこの無限の許しのお方なんだ、この無限の許しのお方ということをよくよく聖霊によって知って、そしてこのペーモンさんはオネシモさんを許すことができるように、オネシモさんはこの怖くて逃げていかないように、ほんとそこにこう神様がいてくださって、そして愛と許しと恵みを注いでくださるお方なんだ、その神様をよくよく知って、そしてこの分かりまして、またコロサイの教会もいろんなこう事件があってもみんなが一つとなっていくことができる、そのためには神様を私たちをよくよく正しく知って、そして知恵と啓示の御霊を与えてくださって、神様の御心で私たちが本当にこう生きていくことができる、そういう礼拝をすることができるようにというですね、そういう祈りをパウロ先生はここでしている。東方奴隷オネシモは悔い改めた、パウロ先生の勧めで主人ピルモンさんのところに行って応援をすることにした。でオネシモさんが神様の愛をよく知る、そして恐れないで信仰がぶれないで元の主人ピルモンさんのところに行って生きるようにということをみんなこう祈っている。まあ、私たちもこの真実に生きたい、でも格好悪いとか、できないとか、いろいろこうこの社会の問題との、圧力で苦しむ時がある、まあ、そういう時でも私たちお互い神様をよく知って、そしてこの神様を信じて信頼して歩んでいくことができるように、そういうお祈りをお互いすることができるようになったら素晴らしい。それでこのパウロはこのオネシモさんに、この際まで帰りなさい、ペンモンさんのところに行ってお詫びしなさい、どうもオネシモさん一人では行きづらかった、まあ、それでこのテキコさんというですね、本当にこのパウロ先生によく使えたテキコさんがこのエペソビテの手紙を持って、そしてもう怖がっているオネシモさんの手を引いて、そしてコロサイ教会まで行きましょうと言ってですね、このテキコさんが友になって、アドバイザーとなって、で長い旅をこうするんだ、道中テキコさんはこのオネシモさんをこう励まし、一緒に祈って、大丈夫なんだ大丈夫なんだ、信じていきましょう信じていきましょうと言ってですね、オネシモさんはテキコさんはオネシモさんをこう励まし、続けていった。でこれはまあ報道息子の息子のようにお父さんのところへ帰ろう、でもお父さん許してくれるかわからない、もう奴隷の種目の一人でも受け入れてくださいと言って行こうと言ったら、このお父さんはもう遠くから待ってて、息子の帰るのを待ってた、そして帰ってきたらもう泥だらけの息子を抱擁してこう迎えた、そして手に指輪をこうはめた、足に靴をちゃんと履かせて、ボロボロの服を脱がせて、きれいなこう服を着せた、そして宴席を設けて、亡くなった息子が帰ってきたんだ、祝いましょうと言って、こう素晴らしいこう宴席をこう設けた。そのようにこのオネシモさんが帰っていっても、ペルモンさん、あるいはクロサイの教会はこうお迎えするんだというですね、そういう、 こう信仰のに生きることができるように、私たちも霊の目が開かれて、そしてこの神様がこの弱い神様じゃない、私たちを十二分にこう愛してくださって、そういう神様であるということを、また日ごと日ごとこう御霊によって知ることができ、そして兄弟姉妹の愛がこの豊かになっていくことができるように、また私たちとイエス様とのつながりが豊かになっていくことができる、そういうふうにこう自分として祈っていきたいし、兄弟姉妹のためにこう祈っていくことができる。で私たちのこの信仰生活というのは、神様を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにというふうにこう祈っている。私たちは自分に神様のことをもっと正しく健全に知ることができるように、神様を怖がらないように、神様から逃げていかないように、何かすることがあってもこの信仰と勇気を持って神様に従っていく方で、必ず神様を助けてください。そういう 神様のご性質というのをこのよくよく知っていくことができるように、また兄弟姉妹たちもこの神様をよくよく知っていくことができるように、で、まあ、今日私たちは一緒にここでお礼拝してクリスチャン同士の交わりにある。でも月曜から土曜日まではこの未信者の職場で働いたり、あるいは家族が未信者であったりする、そういう中で生きていくことができる。でもそういう時でも瞬間瞬間神様から知恵と啓示の御霊が与えられて、そして正しい健全な判断をしていき、人を許していくことができるように、証しができるように、また愛の道を歩むことができるように、誘惑に陥ることがないように祈っていくことができれば幸いである。また今日本 の、 教会の置かれた状況もこの50年ぐらい見て、高齢化であったり都市化であったり、今の点で難しい状況がある。また世界にも、私たちの手の届かないところで、大きな大きな問題が起こる。結果だけガソリン代が上がったり、ガソリン代が上がるといろんなものが上がったりするという大変大きな問題が起こったりする。でも神様を信じて、神様に信頼して、小さな弱いものを神様必ず守ってくださるんだということを信頼しながら、この世の中の先行きのことで流されたり、孤立孤独になったり、あるいは恐怖心に陥ったり不安に陥ったりしないで、主がこのそれを取り一番守ってくださるイエス様は私たちを必ず守ってくださるという信仰に満たされて、そして血の塩として手の光として歩んでいくことができれば幸いである。そういうためにお祈りをしていきたいと思います。お祈りします。神様、私たち難しい時代に住んでおります。でも祈るということ、交わるという素晴らしい武器を与えてくださっていることを感謝いたします。また私たち本当に祈るときに神様の御心をよくよく知ることができるように、また兄弟姉妹のために祈り続けて、その祈りの中で神様にしてくださる素晴らしい不思議なことを経験することができるように導いてくださるようにお祈りいたします。教会の兄弟姉妹一人一人、今週1週間の歩みを豊かに祝福してお守りくださるようにお祈りします。主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。